I cherish this wonderful opportunity to meet with the brethren.
信権を持つ兄弟たちとともに、イエス・キリストの福音の素晴らしさを祝うこの機会をとても嬉しく大切に思っています。皆さんの信仰や良い働き、また変わることのない義を称賛します。私たちは皆、聖なる信権の権能を託された人たちから、神の信権に聖任されているという一つの絆で結ばれています。これは大いなる祝福であり、神聖な責任です。私はこの数日間、信権者として教会で受けた2つの重要な召しについて考えてきました。1つ目は、羊の時に与えられた召しです。ドイツのフランクフルトで、家族と共にある小さな支部に出席していました。支部には多くの素晴らしい人たちがいました。支部会長のランツ・シュルツ兄弟もその一人でした。とても真面目で硬い感じがして、大抵黒っぽいスーツを着ている人でしたが、私は彼を心から尊敬していました。青少年時代には支部会長がどれほど古臭いか、友達と冗談を言っていたものです。そのことを今考えると笑ってしまいます。なぜなら、今日の青少年も私を同じように見ているかもしれないからです。ある日曜日、ランツ・シュルツ会長は私に話があると言いました。とっさに思ったことは、何か悪いことをしただろうかということでした。支部会長と執事の話し合いの引き金となったかもしれない自分の行動についていろいろと考えていました。集会所には支部会長室がなかったので、ランツ・シュルツ会長は小さなクラスルームに私を招き入れました。そして執事委員会の会長として奉仕する召しを告げられたのです。支部会長は、これは大切な責任ですよと言ってから時間を取ってその理由を説明してくれました。主と支部会長が私に何を期待しておられるのか、また私がどのように助けを受けられるのかを教えてくれました。支部会長の話はほとんど覚えていませんが、どのように感じたかははっきりと覚えています。話の間、聖なる神の御霊を心の中で感じました。この教会が救い主の教会であり、支部会長から受けた召しが聖霊によるものであることを感じました。そのクラスルームを出たときに、私は背筋を伸ばして今まで以上に背が高くなったような気がしました。それから60年近くが経ちますが、その時に感じた信頼と愛は今も大切に思っています。この経験について振り返っていたとき、当時支部に執事が何人いただろうかと思い出そうとしました。確か2人だったと思います。 いえ、もしかしたら私1人だったのかもしれません。ですが、執事が1人であろうと12人であろうと、それはどうでもよいことでした。私は誇りを感じ、最善を尽くして奉仕し、支部会長や主を失望させたくないと思いました。今考えると、支部会長は形だけ私をその職に召すこともできたはずです。また廊下で伝えることもできたでしょうし、あるいは親権会の中で私が新しい羊展開会長になったと発表するだけもできたかもしれません。でも彼は時間をとって責任の内容、すなわち何をしなければならないかではなく、それだけでなく、何よりも理由を理解できるように助けてくれたのです。そのことは私の記憶にずっと残っています。私たちは行うよう命じられている事柄の背後にある永遠の理由を常に心に留めておく必要があります。福音の基本原則は、 たとえそれが何度も繰り返し学んでいくことであるとしても生活に取り入れていかなければなりません。私たちは命じられている事柄の裏にある基本的な理由を理解する必要があります。それを何度も何度も繰り返し学ぶ必要があるとしてもそうする必要があるのです。その過程が機械的で退屈なものであるということではありません。家庭や教会で基本原則を教えるとき、福音に対する熱意と力強い証が人々の心に光とぬくもりと喜びをもたらすようにしてください。選任されたばかりの執事から最高齢の大祭司に至るまで、私たちは皆真剣の責任において何ができ何をなすべきかを知っています。私たちの働きにおいて何を行うかというのは重要であり、注意を払う必要があります。けれども真剣による奉仕の理由、なぜそれを行うのかということこそ、真剣からほとばしる火と情熱と力を見出すことができるのです。真剣の奉仕が何であるかを知ることにより、私たちはなすべきことを理解します。でもその理由を知ることによって私たちは霊感を受け、私たちの奉仕は聖別されるのです。私の心に浮かんだもう一つの真剣の召は、それから何年も後、家族を持ってから与えられたものでした。フランクフルトに戻った私は社内で昇進し、それによって非常に多くの時間と先進を必要としていました。人生のこの多忙な時期に、ジョセフ・ B ・ワースリン長老から私はステーク会長として奉仕する召しを受けたのです。その面接の間、多くの思いが心をよぎりましたが、この召しで必要となる時間が取れないかもしれないと考えて悩むことはありませんでした。その召しによって私はへりくだり、また栄誉を感じましたが、受けることができるだろうかと少しの間だけ考えました。けれどもその考えはふと浮かんで消えました。なぜならワースリン長老が神から召されていて主の技を行っていることを私は知っていたからです。受け入れる以外に選択肢があるでしょうか。時に神は必要な答えと指示をお与えになると確信して、暗闇の中を信仰によって歩まなければならない時があります。そして私は神が与えてくださると確信し、喜んで召しを受けたのです。この召しを受けた初期の頃、私たちはステークとしてラセール・ネルソン長老やトーマス・S・モンソン大館長など教会の最も偉大な教師と指導者から訓練を受ける特権に預かりました。彼らの教えは私たちにとって天からの露のようであり、霊感となりました。そうした訓練集会で記したメモは今でも持っています。彼らは個人の証を築き、家族を強めることで神の王国を築くとはどのようなことかについてビジョンを与えてくれました。福音の真理と原則を当時の私たちの状況に合わせて応用する方法を理解させてくれました。別の言葉で言えば、霊感あふれる指導者たちは福音の理由を理解できるように助けてくれたのです。それから私たちは腕まくりをして実行に移りました。ほどなくしてステーク会長会が実行できることはたくさんあることを知りました。実際にあまりにも多かったので、霊感によって優先順位を決めないと重要なことを見落としてしまう可能性がありました。優先順位が競合する場合があり、幹部の兄弟たちから教わったビジョンからそれてしまうのです。なすべき良いことはたくさんありますが、すべてが最も重要ではありませんでした。私たちは一つの大切な教訓を学びました。良いことだとしても、それが必ずしも時間や資源を注ぎ込む理由にはならないということです。私たちの活動、取り組み、計画、 それらは神権の奉仕の基本的な理由を根拠とするべきであって、流行や一時的な関心に流されてはならないのです。さもないとそれらは努力の妨げとなり、力を弱め、主の弟子としての焦点から外れ、自分たちの霊的物質的関心に偏ってしまうのです。兄弟の皆さん、神と隣人に対する愛を深め、結婚生活に活力を与え、家族を強め、神の王国を築くために最も役立つ事柄に集中するには、自分を律することが必要です。
枝
や葉が生い茂っている果樹と同じように、私たちの生活も定期的に剪定を行って良い実をならせるという誠の目的に労力と時間を使う必要があります。では何を選ぶべきかを知るにはどうすればよいでしょうか。それを選択する責任は私たち一人一人にあります。私たちは熱心に聖文を研究し、信仰を込めて祈るように命じられています。また預言者の言葉に聞き従うようにと言われています。兄弟の皆さん、神は必ず約束を果たしてくださいます。神は聖なる御霊を通して、私たちが人生のさまざまな場面で行くべき道を思いと心に告げてくださいます。私たちが清い心を持ち、自分の栄光ではなく全能の神の栄光を求め、御父の御心を行うことを求め、家族と隣人の生活に祝福をもたらすことを願うなら、一人で歩むことはないのです。モンソン大官庁がしばしば述べているように、私たちは主の用向きを受けて働くときには主の助けをいただく特権があるのです。天の御父はあなた方に先立って行こう、天の御父はあなた方の右におり、また左にいる、その御霊はあなた方の心の中にある。そして天の御父の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろうと言われています。愛する兄弟の皆さん、真剣の奉仕に対して神が授けてくださる祝福は、私たちが熱心に努力し、進んで犠牲を払い、義を行うことを望むときに実現します。教えを説くことは結構ですが、行動に結びつかない説教は、熱くない火や渇きを癒すことのできない水のようなものです。教えを実践してこそ、福音の清めの炎が燃え、真剣の力が心を燃え立たせるのです。白熱電球を発明したトーマス・エジソンは、アイデアの値打ちはそれを活用することにあると言いました。同じように福音の教えは、それを実践するときに一層大きな価値を持ちます。真剣の教義を心の中で眠らせ、放置してはなりません。自分の家族も含め、救出する必要のある夫婦や家族がいるとしたら、手をこまねいていることのないようにしましょう。信仰、悔い改め、許し、再出発の機会を与えてくれる幸福の計画に感謝をしましょう。真剣とその力は永遠の家族の素晴らしさと清さを取り戻し、守るために存在します。私たちは真剣の教義を実践することによって、それを理解する夫、父親、息子になることができるのです。総大会は常に福音に耳を傾け実行するための素晴らしい機会です。ただ聞くだけのものではなく、御言葉を行う人になりましょう。兄弟の皆さん、今週末に神のしもべたちが語る言葉を深く考えるようにお勧めします。それからひざまずいてください。思いを啓発し、慰めを与えてくださるよう、 天の御父に願い求めてください。日常生活や教会の責任、また具体的な問題についても導きを求めてください。御霊の促しに従ってください。引き延ばしてはいけないのです。これらをすべて行うなら、主は共に歩んでくださることを私は約束します。素晴らしい意図を持っていても、物事は必ずしも計画通りにはいきません。私たちは人生や真剣の奉仕において間違いを犯します。時にはつまずき、達成できないことがあります。私たちが完全になるまで忍耐し続けなさいと助言しておられる主は、時間と根気が必要であることをご存知です。福音の理由と真剣の理由を理解することによって、あらゆることに神の目的を見出すことができます。たとえ困難な状況に置かれているとしても、それは正しいことを行うよう励ましと強さを与えてくれます。福音に従って生活する基本原則を常に中心とすることによって、明瞭と知恵と導きを祝福されます。私たちはこのような偉大な大義において前進しようではありませんか。そうです、兄弟たち、前進するのです。私たちは聖なる導き、御霊の導きにより過ちから学習をします。つまずいて起き上がり、たじろくことがあっても前進しましょう。私たちは決して揺れ動かず諦めないのです。神の真剣の権の権能を持っている偉大な兄弟たちの集まりとして、私たちは肩を寄せて団結し、イエス・キリストの回復された福音の原則に集中し、献身と愛を持って喜んで神と隣人に仕えます。愛する兄弟の皆さん、父なる神と御子イエス・キリストは生きておられると私は今日証しをします。お二方は確かに実在するのです。お二方はそこにいらっしゃるのです。皆さんは一人ではありません。天の御父は皆さんを気遣い、心を配り、皆さんを義にかなって祝福し支えてくださっています。神は確かに今の時代の人類に言葉をかけておられます。神は皆さんに話されるのです。預言者ジョセフ・スミスは、彼が見たと言ったものを確かに見ました。松井聖とイエス・キリスト教会は全能の神の力と権能によって地上に回復されたのです。私の祈りは、私たちが神の真剣者として、自分の生活と仕える人々の生活を変えるために、いつも真剣の奉仕の目的に沿って歩み、回復された福音の原則からそれることのないようにすることです。そのように行うなら、贖いの無限の力により、霊と人格が清められ、磨き上げられて、私たちは自分の願っているような人になることができます。このことをイエス・キリストの御名によって証しをします。アーメン。